坂の上に立ちました。ここから下は、石畳です。金城町、石畳道と言います。まず、足元を見てください。石は、琉球石灰岩。数百年の間、人と馬に磨かれて、しっとりとした艶をまとっています。この道は、マイス島という環道の一部でした。整備が始まったのは、16世紀、昇進王の時代と伝えられています。玉うどんを築き、円覚寺を建てたあの王です。首里の見どころは、大体昇進王の時代。玉うどんでお話しした通りです。マダマ道は、この丘の上の首里城から、那覇の港へと伸びていました。全長は、およそ 10km あったと言われます。でも、今残っているのは、この約 300m だけです。なぜ、これだけしか残っていないのか。沖縄戦と、戦後の開発によるものです。裏を返せば、この300メートルは、戦火を免れたということでもあります。首里で、王国時代の道が、本物のまま残っているのは、ここだけです。数少ない、本物の王国時代の道。今、その上に立っています。道の両側を見てください。赤瓦の屋敷と、琉球石灰岩の石垣。その間を縫うように、石畳が下っていきます。首里らしい風景を一枚選ぶなら、多くの人がこの道を挙げるはずです。日本の道百選にも選ばれています。ここで、正殿の話を思い出してください。正殿の屋根の赤瓦は、島の土を焼いた素朴な赤でした。そして、今あなたの左右にある屋根の赤瓦も、同じ系譜の色です。城と城下町。同じ色をまとっている。首里の風景の統一感は、この土の赤が作っています。城の赤と暮らしの赤、そのグラデーションが首里の色彩です。この町の名前は、金城と言います。金城、とも、金城、とも読みます。金城という音には、堅牢な城、グスクの記憶が響いています。首里の町名は、赤田、崎山、鳥堀、金城、遠野倉、義母、どれも、琉球王国時代の城下町の町割りを、今に伝える生きた資料です。石垣と赤瓦の残るこの町並みは、首里の城下町の面影を、最も濃く残すエリアだと言われます。ここで、この道の歩き方についてお話しします。この石畳を通り抜けるだけなら、15分から20分ほどです。寄り道をしながらだと、30分から40分といったところ。そして、方向の話をさせてください。私たちは今、首里城の側にいます。つまり、これから下ります。これが正解です。石畳道は、かなりの急坂です。下から登ると、真夏はちょっとした登山になります。ただ、登りには、登りのご褒美もあります。坂の途中で振り返るたびに、那覇の町と、その向こうの海が、少しずつ広がっていくのです。ですから、下りながらも、時々振り返ってみてください。同じ景色が、逆向きに見られます。坂の途中にはカフェもあります。眺めのいいテラスがあって、疲れを溶かしてくれます。さて、ここから下りていく前に、大事なことをいくつか。まず、靴です。この石畳は、磨かれてツルツルの箇所があります。サンダルやヒールは危険です。スニーカーで歩いてください。雨の日、そして雨上がりは相当滑ります。無理をしないでください。急な坂と段差が続くので、ベビーカーには向きません。お子様連れなら、抱っこ紐が安心です。そして、下りでも足に効きます。下り切る前に、一度休んでください。この先に、休める場所があります。 もう一つ、一番大事なお願いを。この沿道は、住民の方々の生活の場です。道幅が狭いので、広がって歩かないでください。大声で話さないでください。民家の敷地や庭を撮影するときは配慮を。門の中にカメラを向けないようにしましょう。石畳に飲み物をこぼしたり、ゴミを残したりしないでください。ゴミは持ち帰りが基本です。それから、もしこの音声を夜に聞いている方がいたら、この道は夜は避けてください。街灯が少なく、雨の日は特に滑ります。夜の移動は大通り沿いをお使いください。これから寄り道を3つご案内します。道の途中から脇に入った御神木の大赤城。石畳沿いの金城村や、そして石造りの共同井戸、金城フヒージャーです。道を降りながら、沿道の石積みにも目を向けてみてください。石畳だけでなく、両側の石垣も、首里の石工の仕事です。最後に、一つだけ。先ほど、この道は、戦火を免れた300メートルだ、とお話ししました。首里には、復元された建物がたくさんあります。守礼門も、正殿も、玉うどんも、戦後に建て直されたものです。でも、この石畳は違います。王国時代の人が敷いた石を、王国時代の人が歩いた道を、あなたが今、そのまま踏んでいます。本物が残っている、ということの意味。それを、足の裏で体感できる場所です。それでは、下っていきましょう。足元に気をつけて。